2022年4月17日復活節第一子手術、本日は復活日、イースター礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美歌333番を賛美します。賛美歌333番。一緒に主の祈りを祈ります。 主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。高読詩編、詩編133編、賛美歌の後ろの高読詩編のページで147ページにございます。詩編第133編、詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は太字のところ、二文字下がっているところを朗読してください。詩編第133編です。高読詩編、詩編第133編。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、ヘルモンに置く露のように、シオンの山々に滴り落ちる。シオンで主は布告された。主の命を。お祈りをいたします。主イエスを死者の中から復活させられた父なる御神、皆をあがめます。復活日の明るい朝を与えられました。よみがえりの主イエスが私たちを呼び集めて、このイースター礼拝の恵みに預からせてくださいました。深く感謝いたします。主イエスは復活なさった。主イエスは生きておられる。キリストの教会はこの福音から生まれ、この福音を受け継ぎ語り継いで今日に至りました。主イエスが再びおいでくださるまで、この復活の福音は消えることはありません。どんなことがあってもこの福音は述べ伝えられていきます。災害に見舞われても、戦火の中でも、死が近いと思われている中にも、主イエスは生きておられると私たちは信仰の言葉を叫ぶことを許されています。主イエスは死においても黄泉にまで下られ、主のご支配の及ばないところはない、主の手の及ばないことはないと私たち教会は信じております。その恵みの中に生かされておりながら、ここはあなたがご支配にならないのではないか、あなたが顧みておられないのではないかと、自分の頭であなたのご支配を小さく思い、そのために自分自身まで心を狭くしてしまう罪を重ねてきたことをどうぞ許してください。復活の主イエスは恐れる弟子たちに、平安があるようにと訪れてくださり、聖霊を注いでくださり、弟子として使わせてくださいました。今私たちにも復活の主は近づいてくださり、ただ中にいてくださることを信じ受け入れることができますように。 全世界のキリストの教会がこの復活のお祝いの礼拝を捧げています。私たちも同じ一つの信仰に生かされて、この礼拝終わりまで神を褒めたたえさせてくださり、主が再び来てくださることを待ち望むことができますように。本日は主の食卓が備えられております。パンと杯をいただくことによっても、主が共にいてくださることを深く味わい知ることができますように。この世界はなお苦難の中にあります。災害があり、戦争があり、コロナがあります。どうぞその棚の中にこの喜ばしい知らせが届けられますことを、そして主の平和と希望がこの地の上に実現しますように祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番の4の A、 93の4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マルコによる福音書第16章1節から8節、新約聖書97ページにございます。マルコによる福音書第16章1節から8節、新約聖書の97ページにございます。お読みします。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい。お納めした場所である。さあ行って。弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。イエスは復活されたと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様に復活の主の祝福が豊かにありますように。イースターおめでとうございます。イースターおめでとうございますと挨拶を交わしながら、本当にどれだけめでたいのか私たちは分かっているのでしょうかと問われます。最初のイースターの出来事です。マルコによる福音書は4つの福音書の中で一番最初に書かれた福音書だと言われております。またこの今日の朗読の後のには結び1と込み出しがついていて、9節からは大きな亀の子の括弧が書かれております。それはマルコ福音書は本来はこの8節で終わっていて、後から教会がこれを書き足したんだと言われております。もちろんこの書いてあるだから意味がないということではありませんが、一番最初のマルコによる福音書は8節で終わっていると考えられ、そして最後の言葉、恐ろしかったからであると、それでもうぷっつり終わっている。この恐ろしさを私たちは知っているんだろうか。最初のイースターの出来事、それに遭遇した女性の弟子たち、その恐ろしさ、正気を失っていた、何も言えなかった、どう受け止めていいかわからなかったというイエスの復活の出来事だということを福音書は告げ知らせています。それを私たちは知っているのか。それを知った上でこそイースターおめでとうという挨拶をこの礼拝が終わってから交わしたいと思います。私も牧師の生活も長くなり、またずっと西川口教会で過ごし、牧師の同士の交わりや地区や教区の交わりに生かされていると、こう他の教会の信徒の方とも親しく過ごさせていただいて、月報をお送りしたり分かち合いメールをお送りしたりする、そういう親しく過ごして、交わりを持っていた方が何人かいらっしゃいます、おられます。その中のお一人、年齢はもう80後半で、新婚の先輩の女性のお一人暮らしでいらした方が、金曜日、自宅で一人亡くなっていたと、昨日お嬢様からお電話がありまして、長い間先生にもお世話になってありがとうございますと、これからはその方の所属教会の牧師と相談して葬儀の準備しますが、多分家族葬になるでしょうというふうにお嬢様から突然電話がありまして、昨日の午後ですけども、本当に厳しい思いになりました。それでもお体がだんだん弱っていたなっていうのは感じていたんですけれども、でも一生懸命お一人暮らしをなさっていて、そして月報も感謝してくださって、分かち合いメールも感謝してくださって励まされてますと、こちらを励ましてくださる方でした。イエス様が十字架におかかりになったその日に召されたのだな、一人召されたのだなということで、昨日はなんか自分の目が覚まさせられたような思いがいたしました。またもう一人、今日修法短文にも書いたんですけども、今朝はラジオの加藤先生がご出演された第二放送も私も何とか聞けたんですが、それとは別に大体同じような内容なのですが、日本キリスト文化協会ですかの、オンライン講演会が先週お知らせがありまして、それで私も家で、テレビにつないで大きくして父と見たんですが、そういう私が教会、別の教会の方で親しくしている方で、加藤先生のファンもいらっしゃるんですね。 で私が説教塾で学んでるということもとても喜んで励ましてくださる方のお一人にこのオンライン講演会があるんですよとご家族にメールでお伝えしたんですね。それを見たら元気がもらえるんじゃないかなと思って、実はその男性のやっぱり人生の先輩である信仰の友はのがんの末期で介護付きの老人ホームに入って、でも少し前のメールはそれでもリハビリに頑張ってますっていうおはがきをお連れ合い様からいただいていたのでずっと祈っておりました。それで加藤先生 の, ファンの一人で説教集も買ってっていう方だったので、このオンライン講演会、スマートフォンからでも見れたらいいなと思ってお連れ合い様に連絡しましたら、もう体力が弱りきっているのでもうメールも看護師さんに読んでもらってるんです、お気持ちだけ受け取りますという返事が返ってまいりまして、またそのメールを読んでも本当に厳しい思いにさせられたんですね。それも金曜日のことで、イエス様の苦しみ死ということで、私たちもそのように親しいものが死ぬ、また死の近くあるということは決して優しいことではない、厳しいことだということはそれぞれ皆様も人生の中で歩んで体験していらっしゃると思います。本当に死は一人の人の死は厳しく重い、一人一人の命のまた重みでもあるということ、そして主イエスの死もまたこの愛する主イエスを愛した女性たち、また男性の弟子たち、聖書を慕っていた人たちにとって、さらにそれが十字架の死ということは本当にどれほど厳しく重いことだったかはもう想像以上のことだと思います。一節からたどってまいりますけれども、慌ただしくそれでもアリマテヤのヨセフによって男性の弟子たちは姿を消していましたけれども、15章の終わりに書いてありますように、主イエスはなんとか遺体を葬ることができたと、それを女性の弟子たちは見届けていたと。そして安息日が終わって彼女たちは主イエスの体に油を塗りに行くために香料を買い、日が昇るとすぐに墓に向かったんだと16章が始まります。主イエスの慌ただしい葬儀、葬りでしたから十分に自分たちが葬ることができなかった、香料を買って主イエスを丁寧に葬ろうと思ったんでしょう。けれども彼女たちはそうしながらも行く途中で3節にありますように、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと言いながら墓に向かっていたわけです。4節の終わりにはその石は非常に大きかったということで、とても女性たちが動かすことなどできない、しっかりと封印されたものでありました。ところがですね、4節、彼女たちが目を上げて見てみると、その大きな非常に大きかった石がすでに脇へ転がしてあった。このこと自体がもう彼女たちにとって驚愕、恐るべきことだったと思います。ですから、ああ転がされててよかったなんてことは書いてないわけですね。何かが起こった。そしてさらに5節ですね、彼女たちは石が取り除けられた墓に入っていきました。そこに若者がいたというんです。白い長い衣を着た若者が墓の中右手に座っていた。私たちはもう読者としてこれは天の御使いだろうと思いますけれども、でももし自分がその墓にいたら、この女性の弟子たちだったらどうでしょうか。ああ天の御使いだなんて思うでしょうか。なんでここにこの若者がいるのかというふうに思うのではないでしょうか。つまり驚きがどんどん連続していくわけですね。でさらにこの若者が 何と言ったか。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。イエスは復活されたんだと若者は語ったんです。神の言葉のように語った。お納めした場所を見てごらんなさい。空なんだと、墓は空なんだと。そしてさらに男性の弟子たちに言うべき言葉を彼女たちに授けたわけです。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、主イエスはあらかじめ予言していた通り、そこでお目にかかれるのだと彼女たちに神の言葉を告げ知らせたわけです。そして先ほど申し上げましたように、この女性の弟子たちはその若者が言われた通りにしたかというと決してそうではなくて、墓を出て逃げ去って触れ上がって正気も失っていた。何か途方もないことが起こった。もう理解を超えていることが起こった。そして語る言葉も失われてしまった。誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。十字架のイエスのお体を求めて探して墓に行った彼女たちは、全く予期せぬことが立て続けに起こり、それに遭遇したわけです。石はすでに脇へ転がされ、長い白い長い衣を着た若者がおり、そしてイエスは復活なさっておられないんだと。もうそのことは彼女たちの予期せぬ、受け止めきれないことでありました。そしてきっと私たちもその場にいたら、きっと彼女たちと同じことをして同じふうに思い、人間として自然な反応だろうと思うと思うんですね。そうは言っても、じゃあこれで語らないで終わったらこの福音書がないわけで、時を経て本当にイエスがまた弟子たちに現れてくださり、またたびたび現れてくださり、そして彼女たちも男の弟子たちも本当にイエスはお蘇りになったということが心の底から確信できたときに、その恐れは喜びに変えられて、そしてこの最初の復活の朝の出来事も語ることができたんではないかと。でもその時に語り直すことができた時にも、本当に自分たちはこう思ったんだと、自分たちがイエスがかねて言われていたことを全然信じていなくて、こんなふうに正気を失って恐れて震え上がって何も言えなくて逃げたんだと、きっと女性の弟子たちは正直に語ったんだと思うんですね。それほどまでのことで、私たちも、私の信仰の友が生きていてくれたらと思う、私たちも愛する家族を失って、その人、愛する家族が、親が、兄弟が死ななければいいのにと思う。そしてその愛する者たちが、いや復活したんだ、生きているんだということがもしあったとしたら、それは本当にある意味では本当にそれこそ心からの願いであり、それが実現したら本当に大きな喜びではないでしょうか。私で言えばその母の死っていうのがとても大きな影響を与えたもんですから、いや母が生きているんだというのが本当にそうだったら、それは本当に望ましいことではないかと思うんですけども、でも本当に人が復活するということはありえないと私たちは入っていますから、思っていますから。そしてイエスが再三地上の生涯の時に歩んでいた時に弟子たちに折に触れて、ご自分の受難、死、復活を語っていても、誰も本気では信じられない それが主イエスの復活なんだと、この逆説的に福音書は語ってくれていると思います。それは望みでもあるけども、でも人間にはそれは信じられないことなんです。とっても信じられないこと、そんなことが起こるなんてありえない。ですから女性の弟子たちも何も言えなかった。そして主イエスの体がないという事実もまた恐るべきことでした。マタイによる福音書の結びの方にあるように、それは弟子たちが盗んだとか、ローマ兵が盗んだんだとか、そういうふうに誰かが持ち去ったっていうことも、であればまたそれはそれで恐るべきことであったでしょうけれども、この若者は復活されたんだ、あの方は復活なさったんだ、だからおられないんだと、また耳を疑うようなことを語っているわけです。で、この空の墓、墓は空になった、イエスの体がないということを受け止めるためには、もうこれは神が何か恐るべきことをなさったんだと。そしてこの若者が告げるように、主イエスの復活を信じるしかない。神がその力を働かせてイエスをよみがえらせられたから、イエスはここにおられないということを信じるしかないと、教会は弟子たちは導かれたのではないでしょうか。ですから復活ということはもう人間が証明することではない、ただそれに遭遇した弟子たちが証言した、その言葉をあなたは信じるかどうか、そこに一切がかかっているわけで、人間が証明することはできないんですね。でもそのようにしてシエスに、肉体の目で復活のシエスに出会った弟子たちの証しを通して教会は始まり、それが受け継がれていったんですね。で、短文にも書きましたけども、ペテロの手紙の御言葉ですが、ペトロが書いたと言い伝えられている手紙で、自分は実際にキリストにお会いしてシエスと共に宣教もしたし、復活のシエスにもこの肉体の目でお会いした、でもあなたたちはキリストに本当には会っていないのに、肉体の目で見ていないのに、キリストを信じる喜びにこんなに満ち溢れているんだねという御言葉を書いたわけですね。で、それはもう信じるしかない世界で、信じさせていただいたものがこの復活のこそが私たちの希望なんだと、そして喜びをいただくという、その信仰の世界なんですよね。それしかもう言えないということです。4つの福音書それぞれにシエスのよみがえの出来事が書き記されておりますけれども、マルコによる福音書らしさということを見ますと、墓の中で白い長い衣を着た若者が神の言葉を告げた、そして墓の中で婦人たちがその天使を通して語られた神の言葉を聞いたというのはマルコ福音書だけの記事なんですね。つまりそのことが、その情景が語ってくれていることは何か、神の救いというのは死がなくなることではない、私たちが死ななくなることではない、墓の中に御使いがおり、私たち、弟子たちが招き入れられたように私たちも死の中に、やがて自分たちも墓の中に葬られるものである。誰も死を免れることはできない。そこでイエスは生きておられる、イエスはよみがえられたという復活の証言がなされるということは、死のただ中にこそこの主イエスの救いがもたらされている。私たちがどうすることもできない死の力に、 神は働いてくださって、死の中にこそ主イエスの復活という救いがもたらされたということを、このマルコの出来事は私たちに告げ知らされて、告げ知らせてくれているのではないかと思うわけです。そしてこの復活というのは、十字架につけられたナザレのイエスのお体の復活でなければなりませんでした。他の人じゃダメなんです。そうではなくて、十字架につけられたイエス、今日の説教題はイエスは復活されたなんですけど、本当は十字架につけられたイエスは復活されたってしたかったんですけど、ちょっと長いので、それはでも気持ちはそうなんです。十字架につけられたイエスが復活された。主イエスの死、主イエスは死ぬために生まれた方だと、私たち何度も教会生活過ごしていると説教で聞いてきました。死ぬために生まれた方。でもその主イエスの死はまた必ず復活することになっている死であったわけです。で、私たちはその主イエスの復活の福音を聞くまでは必ず死ぬことになっている命、死に定められている命しか知らないものでした。けれども主イエスが十字架につけられて、私たちの罪、私たちの受けるべき裁きを身代わりに引き受けてくださって、その十字架につけられた主イエスのお体ごと復活された、神がよみがえらせてくださったからこそ、私たちも、私たちの死も、必ず死ぬその死も、必ず生きる、必ず復活する死として私たちはそれを引き受けることができるようにされた。だから私たちはさっき冒頭で話したような信仰の友の厳しいことを味わいますけれども、そこにこそまたこの復活の命を待つ死であったし、その死を、時を忍耐して生きている友がなんだと信じるわけです。ウクライナのことも私たち祈っておりますし、また短文にも書きました。日本聖書協会のツイッターで見ることができるウクライナ聖書協会の動画、最近の動画ではその聖書を運ぶバンが爆破されてしまったっていう、その映像も見ました。でもそのシェルターにウクライナ語の聖書を届けた人たちがもう次々もうくださいくださいくださいと言って、その聖書協会の人から命の言葉を受け取る、まあ、もちろん肉体の糧も受け取る、でも人隣り合わせの人々が聖書ください聖書くださいと言って、このシェルターで命の言葉を読んでいます。皆さんのお祈りのおかげです、お祈り続けてくださいと、そのウクライナ聖書協会のスタッフの方がまた発信していらっしゃったんですね。本当に私たち人間が生きるというのは、この体の食べ物だけが満たされたら生きるのではないなってことを本当にひしひしと感じました。人はパンだけで生きるのではないと、神の口から出る一つ一つのその神の言葉で生きるんだと、主イエスがおっしゃった通りだと思いました。そのウクライナの町の地下のシェルターの中に、死に閉じ込めてられているかもしれないような中に、命の言葉が、福音が届けられ、それを人々は一生懸命受け取ってそれを聞いている。そしてその希望の言葉に今日生きる力を得ているという映像を見まして、平和を祈りますとともに、そのような働きについている方々は本当に尊いことだと思い、この働きが続けられることをまた 祈りました。若者は、御使いは彼女たちにこう言いました。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。で、マルコによる福音書の読者は、そしてまたマルコによる福音書第一章に導かれて、マルコによる福音書の最初の言葉は、神の子イエス・キリストの福音の始めと言って、この福音書は語り出されています。喜びが始まる、イエス・キリストの喜びが始まる、イエス・キリストこそ福音だ、喜びだと始まり、そして皆さんご存知の一章十五節、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。宣教の最初の言葉を、復活の主イエスが先立ってガリラヤに行ってくださった復活の主イエスが改めて私たちに語ってくださる言葉として、もう一度終わりに行った読者はマルコによる福音書を最初から読んでいく、復活の主イエスの御声としてまた聞いていくというふうに読者を導くんだということです。神の国は近づいた。神の国というのを大船渡の山浦先生は神様のお取り仕切りと翻訳なさいました。とてもいい言葉だと思います。神様のお取り仕切りはどこに見えたか。十字架につけられたナザルのイエスを復活された、よみがえらせられた、そのことに私たちは神様の国が、お取り仕切りがもうこの地上で始まった、すべて近づいて、完全にはまだ来ていませんけど、すでに神の国は来ている、福音のうちに来ている、悔い改めてこの福音を信じなさいと、よみがえのイエスが今ここで私たちに語っていてくださる、そのことを私たちはこの年のイースター礼拝にあって、よみがえられたイエスの声として、その声を聞き従っていきたいと心から願います、祈ります。世の中の人はイースターという言葉を多くの人が言葉としては知っておりますけれども、最初のイースターの出来事、本当に恐るべき、正気を失うほどの驚きの出来事だということを、私たちもまた忘れかけていたかもしれません。マルコによる福音書を通して死を打ち破る神の御業が確かに始まったということを改めて信じるものであります。主は生きておられる、十字架につけられた主は復活なさって今も生きておられる、私たちを罪と死の束縛から解き放ってくださり、復活の命に生かしてくださる、この福音を聞いて信じ、また告げ知らせる教会とならせてください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌325番を賛美します。325番。Thank you. 生産を取り行います。
準備をします。
手袋をしてください。夏でアルコールかけていただけますか。
はじめの言葉、生産はそれによって私たちのキリストとの交わりが新しくされる印です。生産において私たちは神の家族としての食卓で養われます。私たちがいただくパンと杯を通して主はご自分の体と血を与えられます。主は私たちの信仰を新しくし、永遠の命の贈り物を与えてくださいます。主がすべての人のために死んでくださったことを思い起こしながら、感謝を持って信仰によって主を心の内に味わいます。聖餐には罪を告白して信仰を持って主に近づき、このような大きな恵みを喜ぶすべての洗礼を受けた人が預かることができます。私たちはまだ洗礼を受けになっていない方が、共にこの恵みの食卓に預かる日が早く訪れますよう心からお祈りしています。そのままで賛美歌81番の一節を賛美します。
じゃあこれ畳んで。
聖典の聖書の御言葉をお読みいたします。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。お祈りいたします。主なる神、御子イエスキリストの苦難と十字架の死、復活と昇天とを覚え、この聖餐に満ちている恵みを感謝いたします。ご自身の御言葉と聖霊によってこのパンと杯を祝福し 聖別してください。救い主イエスキリストの御心に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。全能の父に限りなく栄光がありますように。アーメン。それではこれから奉仕の方に拝参していただきますが、どこのキリストの教会に所属する方でも洗礼を受けになった方、幼児洗礼を受けて信仰告白された方はこの聖餐に預かることができますが、それ以外の方は遠慮していただきたく思います。皆様がこの恵みに預かれることを私たちは待っております。それからコロナ禍でありますので、いただいたら取ったらすぐ皆さん食して、また杯は飲んでいただいてください。はじめにパンです。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。これは私たちのために裂かれたキリストの体です。主があなたのために命を捨てられたことを覚え、感謝を持って信仰によって心の内にキリストを味わうべきであります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。主があなたのために命を捨てられたことを覚え、感謝を持って信仰によって心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。
キリストの血潮です。キリストの血潮です。キリストの血潮です。キリストの血潮です。お願いします。
これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。主があなたのために血を流されたことを覚え、感謝を持って信仰によって心の内にキリストを味わうべきであります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。味わい見よ、主の恵み深さを。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。主があなたのために血を流されたことを覚え、感謝を持って信仰によって心の内にキリストを味わうべきであります。感謝のお祈りを捧げます。主なる御神、 あなたは大いなる恵みを持って私たちをこの聖餐の祝いに招いてくださいました。深く感謝いたします。これによってキリストの贖いの恵みを確かにされ、罪の許し、永遠の命、神の国を受け継ぐものとされている希望を固くしてくださいました。今聖霊の助けによってこの体を聖なる生ける生贄として捧げます。私たち一人一人がキリストにつながり愛の実を結ぶことができるようどうぞ助けてください。主よ、いつも恵みと祝福で満たし、あなたのおいでになる日を待ち望むことができますように。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌81番の2節と3節を賛美します。杯を回収します。式終わります。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いいたします。
感謝祈祷をいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたの奇跡が、最大の奇跡が起こりました。墓は空になりました。私たちはいつも主の礼拝に集い、その御業を見、そしていろいろなことを聞き及び、そしてこの礼拝にも集うことができましてありがとうございます。また主の御業は私たち週の初めに常に集まります。そして主の礼拝を常に復活祭で届いてくださいます。この恵みを感謝します。まだ地上ではウクライナやロシアの戦争によって人々が死に、人々が苦しんでおります。主よ、平和をお与えください。また新型コロナによって人々が苦しんでおります。その苦しみをお聞きくださいまして、すべてをなすことができますようにお祈りいたします。またここに集います。今捧げました献金を主の御用のためにお使いくださいますようにどうぞお願いします。またこれに集います兄弟姉妹ともにこの祈り、主のイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
聖詠賛美歌25番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。